ゴスペル安らぎの部屋へようこそおいでくださいました。ぶらりゴスペルの旅ということで、今日もオリジナルのゴスペル安らぎの歌をご紹介したいと思います。
今日は何か特集がありますか？
先日行われました感謝と賛美とリバイバルキャンプにちなんで、感謝と賛美の曲をご紹介します。
それでは最初の曲です。グレース・コーダさんの曲で感謝捧げます。十字架の恵みです。私たちの教会では3月下旬にアメリカのロサンゼルスで感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われました。
私たちも参加してまいりましたので、今日はその話を中心にお送りしたいと思います。
ロサンゼルスは暖かかったですよね。
そうですね、3月31日に帰ってきましたけど、こちらが寒く感じました。
でも今は東京も結構暖かくなりましたね。
春というか初夏という感じもしますよね。
ところで今回の旅の感想は何かありますか？
はい、ロサンゼルスは乾燥していました。
それインターネットテレビの司会でやった時に言いましたよね。
はい、先日ゴスペルライブ TV で司会させていただいたんですけど、めちゃくちゃな司会でしたけども、会場の皆さんは笑ってくださったり、温かく見守ってくださったと思います。
ラジオも同じように聞いてくださっていると思うと感謝ですね。
はい、実は感想のギャグはオリジナルじゃなくて、以前沖縄にレコーディングに同行した時に、ラジオのためにある賛美チームにインタビューをしたんですね。でその時そのチームの方にレコーディングの感想をお聞きしたところ、喉が乾燥したと答えてくれたのを思い出したんですね。
なるほど、そのチームの方の親父ギャグだったんですね。
ところでテレビの司会なんですけど、話が来た時断ったんですね。でも結局やる羽目になってわけなんですが、どうでしたか？
ラジオだと顔が見えないからやりやすいけれども、テレビは難しいですね。
はい、そうですね。私はクリスさんのいる道で話しましたけど、テレビはトラウマなんですね。
それでは次の曲です。アブラハム中本さんの曲で感謝の賛歌です。
神主が我らを
て感謝と賛美とリバイバルキャンプのことですけれども、本当の感想をどうぞ。
まずとても良かったのはチャーチオンザウェイという教会のプレイヤーチャペルの色に込みですね。
チャーチオンザウェイといえば25年ほど前に2人で行きましたよね。
はい、その時プレイヤーチャペルではなかったですけど、礼拝はとっても素晴らしくて深い臨在と温かさがありました。
ジャック・ヘイフォード牧師という有名な牧師がおられて、さらにパット・ブーンがいたんですよね。
はい、パット・ブーンは今若い人たちは知らないかもしれませんけど、砂に書いたラブレターとかなどで世界的に有名な歌手、そして熱心なクリスチャンですね。
以前に日本にも来たことありますよね。
はい、その時テレビのワイドショーなどにも出演しましたけど、その時同行した通訳が私が前に所属していた教会の牧師だったんですね。まあ、それでテレビに出た時に見ました。
ずいぶん昔のお話ですよね。
二十数年前からロサンゼルスにはいろいろこの教会がありますけど、特にオレンジカウンティーというところの教会が有名だったんですね。そこにはカルバリチャペルとかガラスの教会とかいくつか大きな教会がありました。
ガラスの教会は今はないと聞きましたけど、
残念なことなんですけど、ロバート・シューラーという積極志向で一般でも有名な牧師が建てた教会なんですね。で、元はドライブインシアターだったんですけど、全面ガラス張りの大きな教会でした。礼拝に行ったことがありますけど、まず噴水がパーッと出てすごい演出でした。
クリスマスには本物のラクダとかが登場したと聞きました。
そうですね、とても珍しい教会でした。
それでは次の曲です。小畑めぐみさんの曲で感謝を捧げるです。
主よ今私の心を沈めて、
私がロサンゼルスの教会の話になってますけど、
そうですね、一つ面白い教会があったのでその話をしたいと思います。ディズニーランドの近くにメロディーランド教会という元円形劇場だった場所が教会になったというところがあります。
名前からして面白そうですね。
はい、牧師はラルフ・ウィルカーソンという方でしたけど、最初に行ったのは前に所属していた教会のツアーなんですね。でその時はメロディーランド教会では日本人のグループがバスに乗ってやってくるというそういう予言とか幻があったので、その成就だと言われました。
確かやはり25年前に一緒に行きましたね。
そこは癒しが有名なんですけど、友達と一緒に礼拝に出席していたら癒しの祈りの時にまず悪いところに手を当ててみたいなことを言われたので、お腹に手を当てていたらいきなりですね、私の方を指さしてストマックとか言うんですね。
胃が悪かったんですか？
確かに胃の調子が良くなかったんですけど、大勢いる会衆の中で私の方を指さして大声で祈ってくれたんですね。すごい注目を浴びて恥ずかしかったです。
それで治ったんですか？
はい、良くなりました。
それは忘れられない思い出ですね。
で、機会があればまた行ってみたい教会です。でも今どうなってるんでしょうね。
それでは次の曲にしたいと思います。ノア・テルミさんの曲で感謝を賛美にです。 と思いますけど、時間もあまりないので、他に何かありますか？
海外では時々ちょっとしたスリルを味わうこともあるんですけど、今回もありました。
何かあったんですか？
はい、実はその前の話ですけども、初めてこのキャンプに行った時にですね、その頃はマーリン子どもアメリカチームという名前でしたけど、泊まるところもホテルじゃなくて進学校の寮だったんですね。
それは昔の話ですね。
はい、とても趣のある建物というか、時代を感じさせるというか、要するに古い建物だったんです。それでも、アメリカですね、オートロックだったんですね。それでついうっかりして油断して鍵を持たないでパジャマのまま外に出てしまったんですね。
それは困りましたね。
はい、中に入れず路頭に迷いました。英語も喋れないし仲間も見当たらなかったんですね。
それでどうしたんですか？
はい、結構時間が経ってからなんですけど、巡回していた係の人に助けてもらいました。
英語通じたんですか？
こういう時は必死ですね。例えば、なんて言ったかもう覚えてませんけど、Me out, key in, ガッチャン、こんなもんで通じます。
ところで今回は何があったんですか？
はい、今回の話ですけども、ホテルのトイレに閉じ込められたんですね。
どういうことなんですか？
鍵を閉めていざ出ようとしたら鍵が開かなかったんですね。入ってくる人もいなくて、ここで一生を閉じるのかと思うと、それは冗談ですけど、でもかなり焦りました。でアメリカのトイレって大きくて上と下が空いてるじゃないですか。そのおかげで入ってきた人が気づいてくれて、外から開けてくれました。
よかったですね。
ちょっとしたスリルを味わいましたね。もしクリスチャンの寄り道でスリルを味わった話というテーマの時に詳しく話したいと思います。
それ以上の発展はない話だと思いますけどね。
はい、それでは今日は話が長くなりましたけれども、最後の曲です。12週の曲ではありませんけれども、懐かしいこの曲をお送りします。
谷口元子さんの曲で、言葉にできない感謝をです。
Thank you.
皆様いかがだったでしょうか。安らぎの部屋では皆様からのお便り、リクエストなどをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでお便りをお寄せください。明日のパーソナリティはゴスペルシードの皆さんです。それではまたお会いいたしましょう。